よりのスピリチュアルってなんだっけ第6回でーす。あー、はい、まずは今月1ヶ月、なんか前回の収録からすっごく時間が経った気がするんですけど、そうでも、まあなんかなんですかね、忙しかったからかな。忙しいのはずっと忙しいんですけどね。そうね、なのでちょっとまあいろいろ、なんか今月はいろいろなことがありまして、なんかいろいろ、まあ結構ごたごたしたんですよね。で、まあトラブルとかもあって、それがなんかなんて言ったらいいのかな、まあ最後一言でまとめると、私は幸せだなっていうことがありました。なんかあの、まあトラブルに巻き込まれた結果、なんか支えてくれる人だったり、話聞いてくれる人だったり、なんかその、なんだろうな、私の好みの聞き方というか、あの、なんだろう、ニュートラルに、変に私に肩入れしすぎることもなく、それ、まあ、事実をもとに話をするように私も気をつけてるんですけど、それをまた聞いてくれて、それだったらこうだねとか、ああだねとか、こんな風に私は感じるよみたいな意見をくれる友達が何人かいて、もうそれで十分幸せだなと思ってほっこりしておりました。はい、まああとはその、はっきりものは言わないけど、いろいろ察してくれて、なんかなんだろう、言葉には分かりやすく言葉には全然しないんですけど、なんか元気出せよっていうような感じのポンポンしてくれたり、なんかそういうなんか人の温かさに触れた1ヶ月。まあ、特に、先週末ぐらいからガーッと、収束していったので、事態が収束していったので、そこにまた温かな反応とか、言葉とかをいただいて、幸せだなと思った1週間もしくは1ヶ月でした。皆さんはどんなことがあったですかね。そう、トラブルに巻き込まれて、まあ、渦中にいて、なんかすごい嫌な思いとかもするんですけど、まあでも結果なんか幸せなことだったり、楽しいことだったり、嬉しいことをしみじみと感じられるっていう。で、結果幸せだなって思うっていう。なんかちょっとおめでたいのかなって思わなくもないんですけど、でもそんなおめでたい思考の私が大好きです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第6回です。で、次のコーナーはテーマ決めてちょっと喋り倒す的なところなんですけど、今日はまあ、この、今さっき流した、聞いていただいた、ハーフっていう、その中島みゆきさんのハーフっていう曲が、私は多分20代前半に出会ったんですけど、大好きっていうか、なんかもう、なんか、こう、なんだろう、これだよねって思ってる感じっていうか、なんですね。で、その、まあ、ハーフってこれ、魂の双子を、ことを歌ってると思うんですけど、どっかに書いてあったのか、どうかもちょっと私は覚えてないんですけどね。で、そのとこでもう今最近私も検索とかしてないんですけど、ツインソウル、昔15年20年前とかはツインソウルって言ってた、まあ魂の双子直訳なんですけど、だったのが今ツインレイっていうのが多いのかな、 本当にだからツインソウルはもうちょっといっぱいいて、本当に一個の魂から分かれて違う肉体に、別の肉体に入ったっていうのを定義するのが今多分おそらくツイン霊が一番最新というか正しい情報なのかなと思ってるんで、そのツイン霊についてちょっとまあ私の考えてるところというか体験とかっていうところをもとにちょっとお話しできればなと思います。ちょっと今回はスピリチュアルっぽいネタを用意しました。はい。でまあツインで魂の双子ってまあよくあるのが赤い糸、そのだからパートナー結婚したりその大好きなパートナーと出会ってこんなに一緒にいたいとか惹かれ合うのはそのツインレイだからだみたいな方が多いし、まあ一角にはそのまあ道ならぬ恋の理由にする言い訳にする人たちがいて、まあそれはちょっと反私はあまりよく思ってないですけど、なんかまあ言い訳じゃんって思っちゃうっていう感じ。だそこでまあだからその本人のこの人生でのなんだろう磨くべきもの、磨くと決めてきたものを磨けるのだったらそうかもしれないんですけど、なんか叶わないとかうまくいかない、なんだろうスムーズにいかない障害があるみたいなのを、でもそれでも惹かれ合ってしまうっていうのをそのまあ魂の双子だからだみたいな言い方をする人たちが、まあネット上のその、まあ今は ないのかな、掲示板とかでよく見ていて、もうその後興味があったからすごい読んでたんですけど、8割不倫なんですよね、話が。で、ちょっとなんかどうなのかなって思ってて。で、まあそれが20年ぐらい前で、まあ、このハーフっていう歌に私が出会ったのがもう多分30年ぐらい前なので、もうただただこの歌が、この歌詞が大好きで、で、この通りなんだろうなって思うっていうのが、まずその、初めてあなたを見かけた時に誰よりも懐かしい気がしましたとか、でもこれ結局まあ皆さん聞いていただくなり歌詞検索していただくといいんですけど、結ばれないんですよ。なんかその前世で他の人生であんなに約束したのにすれ違っちゃうんですこの人たち。で、だから結ばれるからとか、しかもこの人たち多分男女関係にもなってなくて、友達とか知り合いレベルですれ違っちゃう、人生はもうとの離れてしまうっていう内容なんですけど、それもなんか出会って恋に落ちたからそのツインレイだとかっていう決めつけは危険だなと思っていて、まあむしろそうじゃない方がしっくりくるというか、そうじゃないから恋愛対象になるみたいなところの方が大きいんじゃないかなと、まあね、自分の経験というより人を、いろんな人を見てきてそう思うんですけど、そのツイン霊ですかとか、ツインソウルですよね、彼と私みたいなセッションも昔よくしてたの、来てたので、いや、多分違うと思うって思いながら、にっこり笑って、そうかもしれませんねって言って終わってたんですけど、そう、まあ、だから何が基準かって、もそもそも私も分かってないし、おそらく多分この地球上にいる人はほぼほぼ分かってない、だと思うんですね。で、私も一応、出会ってるって言われたことがあります。その、まあ、昔、アカシックレコード見てもらったときに、あれ読むっていうのかしら。時に、まあ、気になる、その、どういうわけかわからないけど、この気になる人がいるんだったら名前書いてくださいって言われて。で、まあ、3人ぐらい名前書いたんですよね。で、その中の一人が、こう、その人との関係は、もう、私はほぼほぼ理解でき、なんでこんな揉めるし、でも、分かり合う感じもするし、 ですごい近い感じもするし、でもなんかもう本当に近いからこそムカつくみたいな、だからもういいことだけじゃなくて、もうなんなら悪いこと、感情的にあんまり嬉しくないことの方が多い相手だったので、ただでもなんだろう、安心する瞬間もあり、なんかそういういい、ほなんか8割嫌だけど2割すごくいいみたいなところがあって、この人は一体何なんだろうなと思って私の人生にどう、なんで現れてるんだろうと思って聞いてみたことがあるんですけど、その人はそのアカシックレコード的にその見てもらった、その見てくれた人がなんかこういう、なんだろう、その関係性でどんなにその、まあ、赤い糸だなんだって言ったとしても見たことがないタイプのものすごく強い結びつきが見えるって言われたんですよ。で、へえって、でもまあまあ、なんか、そうなんですね。でも、まあ、すっごい、なんだろう。すごい、ムカつくときはものすごいムカつくし、何なんだろうなって思ったので、まあ、とりあえず聞いてて。で、だからこれが、それこそ、その魂の双子ってやつなのかもしれないなと思うぐらい珍しいです。初めて私は見ましたって言われて、で、他の二人は、なんか、まあ普通に、こうな、ああ、でもそう一時期仲良くて、あれですね、とか、そういうなんか普通にわかる感じの話をされて終わったんですよね。で、結果、まあその人とは、まあ、今も仲、なんだろうな、密な連絡はもちろん全然取らないし、あれなんですけど、でもまあ、つかず離れず。で、さ、あの、しんどい、なんかあると、ちょっとなんか、なんだろう。密にはならないけど、その連絡が来たり、言葉をもらったり、メールが来たり、そのコンタクトが発生するっていうような不思議な、一向に距離感の縮まらない感じの人で、でもそれがその言葉で救われたり、もう一歩前に進もうと思えたりすることもたくさん今まであって、っていうのもあって、だから例えば私も確信もないし証拠もないので断定はできないんですけど、そういう色恋に発展するからツインレイだとかっていうのはちょっと一旦その色恋は置いといて考えてみてもいいのかなと思うっていうのが、まあ私の持論ですね。持論です。で、そう、なので、あの、そう、なんだろうな。もう、全く逆の部分と、なんかすごく近しい気がする部分と、ところどころいろいろコロコロ変わるんですよ。話すたびにとか。なんかっていうのって。なのでそこがちょっとそのツインレイとかの定義もまあ皆さん検索していただくといいと思うんですけど、そのなんかそういう本当に二つ、陰と陽で分かれるじゃないですか。二つに分かれるってことは陰と陽で、まあ善と悪でもないけど陰と陽で分かれます。ただでも元は一個だから一緒のところもあるけど全く反対のところもあるっていう意味で言うと、まあなんかそっちの方が私的にはなんか腑に落ちるというか、そうなんじゃないかなと思えるっていう解釈をしております。なのでもしも、あとその人のなんかぼーっとしてた時にふっと降りてきた、まあ、メッセージ的な感じで見たもので、その人の多分前世だと思うんですけど、中世ヨーロッパっぽい感じのところにいて、で、まあ、いろんなことを、なんだろう、宮廷かなんかに仕えてる人なんですけど、そこで話をしてるのを私が見てるんですけど、だその人に仕えてる、さらに仕えてる人なのかなと思ってたら、私は、その、体ないんです、その時。体なくて、上から見てるんですよね。その話してる情景を。まあ話してる内容も全部伝わってくるんですけど。っていうすごい不思議な夢を見て、当時、すごい混乱して、 なんだろう、自分の中で想像で作り込んだ、だと一瞬思ったんですけど、それにしてはなんかちょっとリアルだし、そもそも中世ヨーロッパのなんかその、小説読んだわけでもないし、なんなら歴史的にその中世ヨーロッパ詳しいわけでもないので、本当にニュアンスで、そう、この人はこういう職業なんだなっていうのがわかるっていうぐらいで、で、その二人で喋ってるのが、まあ理解できる。聞こえるっていうよりは多分情報が入ってくる感じだったので、で、こういう仕事をするようになって、いろいろ話を聞いていく中で、あ、あれは多分私、その、この人とそのツインレイであるならば、私が体持ってない人生で、彼の守護霊というか、まあ、守る側、見てる側にいたっていうことがあるっていうのを情景を見たんだろうなっていうふうに思いました。なので、そこがちょっと、同時に生まれることは多分そもそも多分すごく少なくて、だから肉体を持って出会えるってことはそもそもそんなないだろうなと思っているので、で、かつ、その、出会えたところで、その、すごく仲良くて協力し合って生きていくっていう可能性も多分そんなに高くない。ただ、まあ、要所要所ちょっとポイントポイントで、いろいろ、なんで、お互い響き合うみたいな。ところが今のところの私の体感プラスの見解になります。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、よりのスピリチュアってなんだっけ、二つ目です。お便りのコーナーです。お便りなんですけど、今日もいただいておりませんので、ちょっと今日はまたどうしようかな。ツインレイのことを話をしたので、ちょっとその絡みでなんかもう一個二個話をできればなと思います。皆さんでもこんな話好きですかね。あんまり私もね、外でこの話はしたことがなくて、まあ、現実社会って言ったらいいの？まあ、普段はシステムエンジニアなので、そんなスピリチュアルな話なんて一個もしない、なんかちょっと、なんか変な壺買わされるんじゃないのっていうような考えを持ってる人の中に生活してるので自分で感じてることとか、まあ、あんまり感じないようにしてきた部分もあるし、感じてもスルーするようにはしてきたので、そう、なんかなかなかそんな、こんなことを話すチャンスも今までなかったので、一旦ちょっと、その中島みゆきさんの大好きな曲も、そう、たまたまね、なんかで聞いて思い出したんですね。あ、この話は、あ、その、ツインレイの話はちょっとしたいなと思って、させていただきました。はい。で、ツインレイ、そう、なんだろうな、なんかね、ツインレイは、まあでも言い方が変わってどんどん細分化されてるので、ツインソウルもなんか、もう実はなんか、前は、なんだろう、ソウルグループ、魂のグループがあって、まあ家族みたいのがいて、で、その何十人だか何百人かわかんないんですけど、それの中でその出会いを、その体を持って生まれてきた、魂がその中の何割かがつながっていて、そこで人間、地球上でその関わりを持って魂を磨き合うみたいな定義が多分最初あって、で、その中にその魂の双子の場が、双子でっていうか、その二つに分かれて体を持って生まれていく場合もある。でも大方は多分、守る側に回るって書いてあったんですね。昔その私が読んだ、なんかの書、まあ本だったのかな。まあ昔の情報の少ない偏ったネットの情報なのか、ちょっと今パッと思い出せないんですけど。で、それを、なんだろう、まあ精査していくのと、まあ最近、あ、そう、最近、私そのまたスピリチュアル、 の見えない世界を説明してくれる講座、構造とか、そう、どういう風なに構造になっているかとか、だからこうできるんだよとかっていうところ、講座をに通ってるんですけど、で、私が無意識のままにやってた、その、なんだろう、情報を読む、相手の状況を読むなり、その、なんか、まあ、その求められると、守護霊みたいな、守ってくれてる存在を見てくださいって言われたら、見たときに、こうこうこうでこうでっていうのは、そういう情報を取りに行く場所が、私的にあって、場所っていうほど狭くないんですけど、もう本当情報の海の中にアクセスして、なんか、たら、もら、降りてくる感じにしてるところがあって、それと一致するんですよ、その先生の話が。なんかそれが、で、それで、あ、じゃあ結構私、なんだろう、間違ったことしてなくて、よかったなってほっとしたのと、だとしたらもうちょっといろんなものが、情報を取ってくれるんじゃないかなっていうのを今最近思い出していて、まあ新しく何かしらのメニューにできればなと思ってるんですけど、だからアカシックレコードも私はその、だからそのさっきお話ししたアカシックレコードの方はなんかすごい腑に落ちたんですけど、他に何人か見てもらった時は、いやいや、それは心象風景ですよね。その彼のとか、彼女のとか、いうのを何回か見ていて、だからその、つながってない感じも、ちょっと察知できる。なんなら、あなたの思考で、その、あなたの中にある情報で、その、言葉を紡いでますよね、みたいな、ところがあって、もまあ、その違いが言葉にできないんですけど、明確に何かしら違うっていうのがあって、そう、いるので、まあだからそこはとりあえず楽しかったねって終わるっていう。こんなこと言われたけど、こういう解釈で面白かったねみたいな、本当にレクリエーションというか、まあ、エンタメっていうよりは、まあレクリエーション。として楽しむっていうことにしてきたんですけど、そう、なので、前回とか前々回、まあもう講座とかでもお伝えしてるんですけど、その、もしもスピリチュアルな能力を磨きたいのという人がいたら、これ聞いてる人の中にね、その自分の感覚、自分が何をどう感じてるか、それが怒りなのか悲しみなのか喜びなのか、何、まあ気持ち悪いとか。で、どの、こう事実とその感情、感覚を分けて整理できていくと、それになれると、多分、感覚で感じ取ったものと、その五感、その、なんだっけ、触覚、嗅覚、味覚、視覚、聴覚か、の、で、本当にだから体をの反応で感じているものなのか、それ以外なのかっていうところもだんだん切り分けられてくるので、そしたら、そういう、いわゆるその、どこから来てるメッセージなのか、誰かの思いなのか、っていうところもだんだん慣れてきて振り分けられるようになると思うので、ぜひ、もうずっと言ってますけど、ぜひ自分が何を感じているか、どう考えているか、自分の思いとか意見とか感覚を、磨いていただきたいと思います。はい、以上です。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、スピリチュアル、よりもスピリチュアルってなんだっけ、ちょっとぼっちょっとしちゃいました。第6回目です。もう終わりですね。早いですね。また今日もよく喋りました。はい。で、そうですね。告知、お伝えすることは10月の20日と13と20日か、ちょっとまだ明確に決まってないんですけど、癒しフェスみたいな、フェス系に出ます。ちょっとまだ、 最後まで詰め切れてないので確定ではないんですけど、はい。でそれはまあ、あの出るとなったら、Facebook とかインスタかなくらいでお知らせをしようと思いますので、もしよければインスタとか覗きに、あ、Facebook とか覗きに来ていただいて、お友達申請していただければと思います。Facebook とかはね。はい。で、そう、だからそこでちょっと、なんか、新しいセッションがね、できればいいなって、お試し、ちょっとお試し感出ますけど、やれればいいなと思ってたりはします。はい。で、そうですね、10月はそのぐらいかな。そう。まあでも、あとはその新しい学びの場も楽しくて、なんだろう、本当に欲しかった情報をもらえるっていう。あ、ですよね。あ、これでよかったんだって思うことで、なんか、何度も、自信がつくじゃないけど、あ、これでいいんだっていう安心をさらに増やしていっているので、そこがまたなんか、このラジオももちろんですけど、セッションにも活かしていければいいなと思います。はい。アートヒルズミュージックの提供でした。